私、ヘンリエッタ・デュライと申します。ハワイ大学地球科学部の助教授です。専門は放射性科学と海洋科学で、自然の放射性核種と人工的放射性核種を研究して、沿岸部と海洋におけるプロセスを解明しております。福島第一原発事故の後、太平洋の中部海域とハワイ諸島沖のセシウムモニタリング研究を始めました。研究のきっかけは、地域科学社会で水泳やサーフィンの時の安全性について懸念が出たためです。地元の人やバケーションで訪れる人たちから水質に関して問い合わせがありました。同時に、放射性アイソトープがどのように海流によって北太平洋を分布し拡散していくかを知りたかったのです。このようにさまざまな問い合わせが来たことがきっかけでした。結局、うちの研究所で海水だけでなく、さまざまなものを研究することになりました。例えば、魚類、キノコ、土壌、堆積物、その他の測定値なのです。結果の一部をこのポスターでご紹介しています。左下ですが、大気中の放射性物質のデータがあります。放射性核種とは、まず大気中に存在し、アメリカの EPA の観測上のエアフィルターで2011年3月19日から4月4日の間に複数の核分裂生成物が検出されたのが証拠となっています。さらに、土壌の測定値を見ると、ハワイ諸島に到達したセシウムが平米あたり数百ベクレルになるということが示されましたが、島の山などの分類の地形特性を反映しています。2011年3月末から4月初めにかけて、200ミリ以上の降雨量があった地点では、セシウム134の存在が確認された。土壌をセシウム測定値と、また降雨パターンを使って、オアフ島とハワイ島のセシウム沈着を再現し、推定マップを作成いたしました。で、海では沿岸海域での測定で湿性堆積物がその後混合して希釈されたということも分かりました。セシウムが検出されたのは4月5月だけでした。観測は2011年から2017年まで継続しましたが、測定可能のセシウム134は測定できませんでした。福島由来のセシウムは海流に乗ってハワイ諸島を迂回して北上したということが確認されました。で、大きな懸念は、日本での漁獲物でセシウムが報道されていたため、魚の汚染が注目されました。また、他の研究で日本海域から太平洋を渡ってきた魚のセシウムが指摘されたので、私たちの研究でも大西洋中部海域で取れた13尾のサンプルのうち5尾から、2015年の時点でもまだ筋肉からセシウム134が検出されました。で、たとえ微量でも放射性核種が検出されますと、一般の人々は心配します。そこで、実験室の基準では、これらの測定値はアメリカの環境保護局や FDA の基準値を下回っているという見解です。一般の人々はそれでも食べる魚、水泳、サーフィン、海辺で過ごす時の染料のことを最も心配しています。